ブラッククラシックラディオ。あなたが噛んだ小指が治りました。ヨッシーです。
おめでとうございます。よかったですね、治って。3回にわたってね、
3週間経ったらさすがに治ってましたわ。
はい、それでやっていきますかね。
今日朝起きたら、はい、自然とかさぶたがもう取れてて、うん、なんかいつも剥がしたくなって伸びるんだけど、ね、自然ともう剥がれてて治ってたわ。
いや、良かったです。
良かったです、
はい。
さあ、この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボール世界一のコンビであるラックラシックの2人が舞鶴で世界とつながるワールドワイドな番組です。本日は前編中編に引き続き後編、ブラジルワールドカップ開幕戦前から決勝後の軌跡をテーマにお送りします。いや、なかなかね濃い旅をしておりますけども、
ね、
なんだかんだでもだいぶいいところまで進んだんじゃないですか。
いけとんかな、
そんな気がするけども。
はい、
さあ、どこまで行ったかな。なんかまだサンパウロででかいイベントに出てた気がする。
そうですね、前回リオに行こうみたいな風に言ってましたけど、多分サンパウロまだまだありますよね。
まさかこの後半で終わらんパターンとか
いけへんパターンありますね。
まあでもなるべく行けるようにちょっと行ってみようかな。
努力はします。
うん、サンパウロといえば、
はい、
これ結構すごいことなのかな。
なんだろう、
元サッカー日本代表選手の、
あ、はい、
中田英寿選手、
うんうん、
で彼が、サンパウロでお店を出してたんですよ。
はい、ありました。
で彼本当にすごくて、現役選手を引退した後、はい、日本全国を旅して日本の文化を知って、
うん、
さらにこのいい文化を広めようということで、
はい、
ブラジルで確かね日本酒のお店をオープンしてて、
はい、ありました、
うん、で酒の文化を広めようみたいなね、
うん、
でそこで私たちもぜひ出演させてくださいみたいなね、
ご利用しで言ってましたね。
ご利用しでお願いしまして、
はい、
なんと出演させていただけることとなり、
はい、
パフォーマンスはもちろんね、
うん、
楽しかったんですけど、
はい、
なんといっても久しぶりにブラジルの地で食べた寿司。
あ、そうですね、お寿司出ました。
そして日本酒とかね、お酒も美味しくいただいて、はい、もうあれが結構いい時間だったなとか今思ってもね感じますけど。
そうですね、懐かしいな。
うんうん、で意外とこんなさらっと言ってますけど、
はい、
まあまあラッキーなことで。
いや、なかなかすごいことですよ。
うん、ラッキーといえば、
はい、
ブラジルで開催されてる、
うん、
日系系のイベントとしては最大級のイベントがありまして、
うん、
なんだったかな名前、フェスティバルとジャポみたいな、
あった気がする。めっちゃでかいやつな。
そう、すごいでかいステージに数千人という方が来てて、
はい、うん、
もちろんブラジルの方もいるんですが、
はい、
日系の方もものすごくいて、
うん、
で当時何だったかな、知り合いというか会ったことはないんだけど、
うん、
そこで初めて会ったパフォーマーも会いました。
いましたね。結構動画では見てたんですけど、
うん、
けん玉を扱った2人組のパフォーマーで、
うん、そうそうそう、
ズーマダンケっていう、
そうね、
はい、コンビがいるんですけど、
それもね、けん玉をフリースタイルで踊るように、
そうそうそう、
で彼らともなんかコンビとして活動してるから、はい、ちょっとシンパシーを感じるような、
そうやね、合ってないけど共通点を感じながら言ってましたね、うん、
ズーマダンケって反対から読むとケンダマーズらしいよ
確かに読めるね、
うん、そんなこんなで、
はい、
彼らとも会い、そしてなんだっかな、ミスなんちゃらみたいな
もん、あー、いましたね、綺麗な方が、
うん、でその方とも隣で一緒に写真撮らせてもらったんですけど、はい、並びたくなるなくなるようなスラッとした方で
いや僕身長低いからきついな、並んだらちっちゃかったですもん。
だいぶきつかったけども、
はい、
まあいい思い出ですよ。
はい、
でなんでなんかこんなね、ポンポンとイベント出ていけたかっていうと、うん、
はい、
ブラジルで結構ねいい出会いがすごくありまして、
はい、
ブラジル、ポルトガル語も喋れるんだけど日本語も喋れる、うん、まあ、通訳みたいなことを私やりますよってね言ってくれたカルロスっていうのが いたんですけど、
いやもう助かりました本当に、
だいぶはい、いいキャラしてる、ね、彼のおかげで ここ出たいんやけど、あの人とちょっと代わりに交渉してみてくれみたいな。
めっちゃお願いしたな。
わかりました、行ってきますみた
いな。似てるわ、そんなやったわ。
そうそう、そんな感じのいいキャラしてたんだ。で、彼の他にもあのね、この後リオでもうだいぶキーマンになるんだけど、
はい、
ケンジ君っていう人もいて、
ケンジ君ね。
で、彼もあのブラジルワールドカップに向けて日本からブラジルにやってきたと、
うん、はい、
しかも大体同じ期間中いたのかな。
そうやと思う、
うん。で、なんで彼は来てたかっていうと、ブラジルに家族がいるみたいなね、
うん、
お母さんがこっちの方の人で、
うん、
で親戚もいるみたいな。
そうやったね、
うん。その関係でこの後ね、ホテルはあのサンパウロ30日間しか取ってなくて、
うん、
まあ最後10日間ぐらいなんとかなるっしょみたいな感じで。
それも全然考えてないからな
感じで、あの日本を飛び出したものの、はい、どうするどうするみたいな時に、
うん、
ケンジ君に出会って、
はい、
ちょっと最後10日間ぐらいなんとかならんかなみたいな。
お願いしてね。
そうで、この後リオデジャネイロ移動した時に、うん、まあ彼の親戚の家に泊めてもらえる約束をしたと、
はい、
うん。でリオに向かうんだけど、
うん、
何で行ったかというと、
これが夜行バスでしたね、
うん、
むちゃくちゃ長かったですよ。
そう、なんかブラジルめっちゃ広いやんな。
そう、日本とかだったらまあ京都から東京とか、まあ、おそらく7時間ぐらいかな、
うん、
で行けると思うんですけど、ブラジルが広すぎて何時間ぐらいかかっとったんやろあれ。
そうね、なんか本当は飛行機で行った方がいい距離なんだけども、はい、まあお金が足りないしどうしよっかなってことで、そのカルロさんにね、
そうね、
夜行バスがいいと思いますみたいな
教えてくれてね。ありがとうカルロス。
で、まあ教えてもらったバスに一緒に乗って、
はい、
みんなで確か行ったのかな。
いや多分そうやったと思う。
4人で、
はい、
十何時間かかったんだっけ。
やったと思うで。
長かったな。でもなんか、はい、あの時衝撃だったのが、
うん、
夜中にふと目が覚めて、
はい、
あバス止まっとるやんみたいな、
うん、
なんで止まっとんやろうと思って、あの周りを見渡したら、
はい、
もう50センチ以上、60センチとか70センチぐらいかな、
うん、
わかんないけどもそれぐらいでかいライフル銃ね、
怖
っ、を持ってる人がもうバスの中いたんですよ。
はい。
え、何何みたいな。
多分僕その時爆睡してましたね。
のんきやな。で、あの隣のカルロスに、
はい、
これ何が巻き起こってんのって聞いたら、誰かの財布が盗まれたみたいですみたいな。え、みたいな。それで、犯人探しに、
うん、
まあ、その銃持ってた方は警察みたいな、
はい、
ポジションの人になるんだと思うんですが、
うん、
でその人が入ってきて、誰が取ったんだみたいな、
まあ、そうなりますよね。そう、怖いな。
で確かね1時間ぐらいはバス止まってたのかな、うん、まあ、ユージがあの爆睡してる間に、
はい、何も知らなかったですね。ヨッシーに後から聞かされて知りましたね。
そうで、なんか初めてその時にあの本物生の銃を見たから、
はい、
映画とかねドラマでは見ることはあったものの、
うん、
こんなに身近にもう銃がある社会、
怖いわ、
うん、っていうのがなんか日本とやっぱり海外、まあ、ブラジルだったりするところの文化の違いなんだなっていうのをすごく感じましたね。
はい、
うん、で無事にリオデジャネイロに着いたというわけです。
はい、
ということでその後リオデジャネイロ何をしたか喋ってまいりましょう。後半もよろしくお願いします。
ラクラシックラディオ、ラクラシックラディオ、
ということで、改めましてヨッシーです。
ユージです。
ということでね、無事にまあいろんなことがありましたが、
はい、
リオデジャネイロにやってきたと。
はい、
このリオデジャネイロものすごく美しい場所で、
うん、
おそらくブラジルといえばっていうところで、イメージされる方も多いかなと思うんですね。
そうですね。
もうものすごく綺麗な美しいビーチと山と、はい、そこのビーチのところではもう普通のね、一般市民の方々が、
うん、
もう当たり前のようにサッカーボールを蹴っているっていう景色が本当に広がる。
そうですね、
うん、まさにブラジルサッカー王国っていうような場所、
うん、
でちなみにずっと滞在していたサンパウロっていうのは、
はい、
もうビルがいっぱいあって、まあ、東京みたいな感じ。
そうやね、そんな感じやったわ。
そう、あれブラジルってこんな感じなんみたいな、
ね、なイメージとちょっと違いましたよね。
そういうところからまさにブラジルっていうようなイメージの場所、リオデジャネイロにたどり着きました。
はい、
ここでも面白いことがものすごく巻き起こったんだけども、
うん、
今時計をねチラッと見たら、
はい、
まあ、最後のコーナーの時間があるじゃないですか。
ありますね。
でこのリオの話をあと4分ぐらいでまとめないと
収まる気はしないですね、正直。
そう、
はい、
これはもしかしたら後半とか言ってたけども、本とかで言うと最後の後書きみたいな感じ、エピローグとかみたいなのでどんどん足してって、はい、あと一つ必要になる気もせんでもないっていう。
いやー、まあ、いけるとこまでちょっとやろうとしてみますか。
そうね、
はい、
まあ、それで、まあ、現地で出会ったケンジ君の親戚の家に、
はい、
まずは泊めてもらおうってわけで、
うん、
行こうとしたんやったっけな。
どうやって行ったんでしたっけ。
あ、違うわ、思い出した。
迎えに来てくれたんでしたっけ。
そうや、夜行バスたどり着いて、
はい、
その着いた場所に来てくれてたんだ、車で。
確かそうやったと思いますね。
すごい陽気なファミリーが
そうですね。
もう短パンにサンダルとかで、
そうそうそう、
ちょっと上アロハシャツというかアロハ T シャツっぽい柄の感じで、手を広げて
な、
イエーイみたいな、
うん、
それで初めましてみたいなところから、はい、止めに行ってもらいに行ったと。
はい、
でこれ結構思ってたよりも、
うん、
アクセスすごい場所で。
そうですね、アクセスはすごかったです、本当に。
そう、すごくて、どんぐらいすごいかっていうと、空港から2時間ぐらいか1時間半かな、
多分かかったと思いますね。
どんどん乗せられて、
うん、
これどこ行くのみたいなぐらい。
もうこのアクセスのすごさが、
うん、
電車がなくてバスとかじゃないともうリオの方とかに出ていけないぐらいな感じのアクセスの場所だったので、
うん、しかもバスとかじゃなくて車じゃないと厳しいぐらいのな。
そうそう、なんかバン、
うん、
なんだろう、バスじゃなくて本当に
そう
でかい車みたいなのに乗って行ってましたよね。
うん、なんかもう、そして道路もやっぱすごいなと思ったのは、
はい、
整備されてなくて、
うん、
もう本当に土とかね、凸凹、うん、の土のまま。
ああ、そうでしたね。
で水たまりとかもあってバシャーンみたいな、うん、そんなぐらい遠い場所に連れてってもらって、
はい、
やっと着いたと、
うん、
でもなんかね、あれなんて言うんだろう、1階だけ平屋って言うんだっけ。
ああ、はい、平屋かな
みたいな場所で、
うん、
なんか本当に、なんだろう、いい感じなんですよね、雰囲気が。
そうやね、う
ん、
あの地にめちゃくちゃマッチしてましたよ。そうそうそう、あの家は。
でこれ面白かったのが、たまに、
はい、
もうお風呂のシャワーとか、
ああ
水も止まるし、
あったあった、
トイレの水も止まるし、
そうやね、
みたいな、本当にまさに、なんて言うんだろう、わ、ブラジルを経験してるみたいな。
そうやな、水とか使いすぎたらなくなりますからね。
そう、でもね、なんかちょうどいい感じのナチュラルさがあって、
うん、
すごい素敵なところだなと思ってたんですよね。
はい、
でもまあこっから我々はパフォーマンスをしにリオデジャネイロへ来たわけなので。
そうやね、
じゃあパフォーマンスしに行くかみたいな、
繰り出しに行きますよ。
で、じゃあ俺が乗せてってやるわみたいな
その、はい、
向こうの親がね、
うん、
お父さんが言ったんだけど、じゃああと10分後出発する、準備しておいてみたいな分かった分かったみたいな、準備して、でもう一回聞いたらあと30分後に出る
伸びとるぞと。
で、なんか次聞いたら2時間後に出るみたいな。
おかしいやろってね。
これがブラジルかみたいな。で、2時間後出発して、2時間ぐらいかけてパフォーマンスの会場に行くんですよ。
はい。
もう真っ暗で。
そうやったな。
で、仕方ないから帰るみたいな。もう一回。何しに来たん？ドライブ。で、次の日は、それを、もうちゃんと把握したから、
そうやね。
3時間前に言ったの、行きたい、本当の時間より、
うん、
前もって。それでパフォーマンスしに行くっていうのをやってた気がする。
うん、いや、そうでしたね。うん、で、まあ、最後の最後は、自分らだけでバスで行こうとするというふうに。
そう。で、壮大に迷うみたいなね。
そうね。
そんなことがありましたね。
はい、
やばいわ、時間がやっぱり。
あかんかった。
結構来るわ。じゃあ、来週こそブラジル最後編です。
そうですね。
まだね、面白いエピソードがあるので、じゃあ来週も引き続きよろしくお願いします。はい、ということで、いつものコーナーやってまいりましょう。
はい。
しりとりコンボゲームのコーナーです。このコーナーは、技やムーブなど、フリースタイルフットボールにまつわる名前で、しりとりコンボを続けていくコーナーです。先週は山ドラ、ラーから始まる技やムーブなどを募集しました。
うん、
さあ届きました。ジョージさんからです。
ありがとうございます。
俊平に聞いたところ、ラッキーストライク、なるほど、
いいね。
で、新たはもう寝ちゃったから明日聞いてみます。ラも結構少ないから今週も厳しい戦いですね。確かに。でね、次の日に聞いたのかな。
はい、
聞いてみたところ、ラーメンピースってきました。
おー、ラーメンピースですね。
ラーメンピース、
はいはいはい、
これラーメンマンっていうのがね、日本のフリースタイラーにいるんですよ。
そうですね。
全部頭丸刈りにしてて、てっぺんだけ髪の毛を残してて、
本当筋肉マンに出てけるラーメンマンをそのまま体現してるような。
そう、で編み込みみたいなね、
はい、
上だけ。ラーメンピースいいね。
うん、
じゃあケンさん、ラッキーストライク、ラボバ、ランウィズダボール、ラボーナ、ラボーナリフト。ラボーナ系だな。
めっちゃ出してくれましたね。
かっこいい。これサッカー系だよね。
僕ちょっとわからない名前もありますね。
フリースタイルってよりかはサッカーよりかな。
なるほど。
でも素晴らしい、ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
大太郎さん、うん、ラクララジオのラーなのに全然見つかりません。小指が治ってきてよかったのと、好きや、めっちゃ行きたくなりました。確かに。小指治りました、ありがとうございます。い
や、おめでとうございます。
ムートンさん、ラクラシック体操 by タクタクってきました。
おお、
これ知る人ぞ知る。
そうですね、
我々がワークショップとか教室でやる体操ね。
う
ん、
そうですね。
これにする？もう今日は、
まあ僕らの名前も入ってるし、これがいいかな。
そうね、ラーメンピースもちょっと、ラボーナも良かったんだけ
けど、
今回はラクラシック体操で、
はい、行きましょう。
ってことはウーから始まる技かな。
うん、
を、ツイッターラクララジオをつけてつぶやいてください。
はい、
いや、今週もエンディングの時間近づいてまいりました。
はい、
来週ついにブラジル最終編となるか、
終われるかな。
お楽しみに。
はい、
それではラクラシックラディオ、ヨッシーと
ユージでした。